アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2475回1月23日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。オープニングテーマは、今までオープニングテーマでは喋ったことがないものがテーマです。火曜日はスミレさんからで、おはようございます。
おはようございます。スミレです。1月23日分解すると123ということで、いい感じに数字が揃ってと思うんですけれども、ホップステップジャンプって感じで、今年も仕事を頑張っていきたいと思ってるんで、今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。実は今日ベトナムで鼻からの胃カメラ初めて入れました。次は鎮静剤を打ってもらって寝た状態でやってもらおうと思います。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。カルピス現役のまま飲んだことがありません。いっぺん飲んでみたろうかなとかっていうふうに、今日は子供にカルピス作りながら思いました。カルピスの工場見学とかもしあれば、そこで現役トライとかっていう企画やってくれないですかね。三浦です。
IT メディアにあった記事です。アップル能登半島地震の被災者に特別修理対応、正規サービスプロバイダーで受付という記事が出ていました。今年元日から発生した能登半島地震、被災者の方に対しての対応が今行われてますが、1月18日に特別修理サービス実施についてアップルは発表しています。被害を受けたアップル製品を使用している個人ユーザーに対し、アップル配送修理サービスまたは該当地域のアップル正規サービスプロバイダーでの特別修理を行うそうです。利用時はアップルサポートへの電話または当該地域のアップル正規サービスプロバイダーへの予約は必要で、オンライン修理は対応しないそうです。受付期間は6月末日までとなっていました。ここではスミレさんとミラさんに入っていただいてるんですが、
はい、
連日テレビラジオ新聞で被災者の方のための活動を行われているの報道あるんですけども、まだ落ち着かない感じですよね。
だいぶ状況が把握しきれてない、まだ収録の時点だとあったりするみたいなので、
あってね、ジャカリーっていうポータブルバッテリーのメーカーさんがかなりの台数のバッテリーを今回被災者の方に提供していて、
はい、
現地でどう届けるかっていうのはすごい難儀してらっしゃるみたいですね。車に積んでください言うても数限界ありますし、できる限り太陽光パネルと一緒に持って行ってもらう方がベストなんでっていうことで、物資運ぶヘリコプターに一緒に乗せてもらったりとか、いろいろ工夫されて届けてるみたいですけど、初動が大切っていうそのメーカーさんは言ってましたね。その日が開くほど状況悪くなっていくんで、
まあそうですね。
スターリンクのアンテナ、あの、
はい、
受信装置、あれも一緒に送るみたいなことも言ってましたけどね、はい、
個人の方も企業の方も早く自分たちができるサポートをということで動いていただけるのは、それはすごくありがたいですよね。物を送るだけじゃなくて人を動かそうっていう企業も現れてるので、はいはい、とてもいいことだなと感銘を受けました。
各々できることをやればいいという部分ではあると思うんですけど、人と物を動かすんであれば行政と連携を取ってっていうところですよね。勝手に送ったりしないようにっていう、
まあ、今よく言われてるのは、何の計画もなしに単に支援というと現場へ入っていったりとか、その現場の要求を知らずにいろんなものを送るとか、善意から始まってることとはいえ、そこは考えて行動していただけたらっていう話で言ってます。
これ、
ええ、
記事に書いてありますけれども、4つの店舗さんで修理を受け付けてるんですよね。
はい、はい、カメラの北村さんが3店、イオンモール白山店、福井のバイパス南店、富山の掛王店、それからビッグカメラさんの新潟店がサービスプロバイダーとして受付されているそうです。
うん。
アップル製品楽しみしてらっしゃった方もきっといらっしゃると思うんで、まあ、少しでも早く修理受けられるといいと思います。
うん、そうですね。
まあ、ニュースは先週はこっちの方が断然多かったです。アップルリンケージさんの記事で紹介しますと、アップルビジョンプロのガイド付きツアービデオと製造工程を紹介したビデオが公開。 という記事がありまして、ありきたりに言えば製品紹介ビデオなんですよ。
はい、
お部屋で女性の方がガイドの方で男性の方がつけてみますねっていうことで体験するっていう、アップルの最近の CM とか紹介ビデオの中では非常にスタンダードかなという、
なるほど、
普通のビデオかなと、あんまりひねりのない、なんか最近ちょっとひねりのある動画がよくあったじゃないですか、CM で、
確かに、
まあ、ああいうものはない、素直に見られる動画になってましたけど、
うーん、最後に、はい、でもお高いんでしょとか言ったりしませんか？
いえいえ。だってほんまに高いもん。
あ、そうか。あ、そうか。
ほのぼのとした感じの、私みたいなもんからしたら非常に整ったいいお部屋のお家の中でのデモやなと思って見てたんですけど。で、思い出したんですよ。iPod の最初の CM。
はい。
覚えてます？男の人が部屋で iPod 取り出して音楽を聴き始めたらだんだんノリノリになってくるっていうのあったでしょ。
ああ、ちょっと私それ覚えてないんですよね。
それ見比べてて、2001年の iPod の時の CM はね、こじんまりした部屋なんですよ。なんて言ったらいいんですかね。男の人が一人暮らししてるみたいな感じの部屋なんですよ。リッチな感じかな、ビジョンプロの方はって感じがしました。まあまあ、23年も間空いてますからね。それはいろんな。
そうだね。
先週、まあ、ビジョンプロのいろいろな記事を探しますよ。ブルームバーグの方では、アップルビジョンプロに、ウォール街は冷やか、成長の起爆剤にならずとか、あるいは iPhone マニアさんの方でも、ビジョンプロ使用時の健康上の注意とかっていうふうに、iPhone マニアさんは警鐘を鳴らすようなつもりで書いてらっしゃるんではないなとは思うんですけど、アップル側としては、新たなサポート資料としてそういうものを公開してるっていう話が書かれてたんですが、没入感が非常に強いので、使用にあたっての特別な注意書きっていう、これは VR のゴーグルには付き物のお話でしたね。
私もこの間初めてメタクエスト3ですか、
はいはい、
あれをちゃんと使う機会があって、
お
う、ただ私の場合メガネしてるんでそれを外さなくちゃいけなかったんで、結局ちょっとぼやけて見える感じになっちゃったんですが、はいはいはいはい、こんな感じなのかって、
うんうんうんうん、
いろいろ使えそうだなと思いつつ、
はい、
使ってたらやっぱり酔ってくるんですよね。
そうなんですよ。もうちょっと長いこと使ってくると酔わないでいようとする目の動きが自分でだんだんできるようになってくるんですよ。クエストの場合、クエストの場合。ただ、それでもね、ずっと時間だったら疲れてくるんですよ。クエストの場合ですよね、これね。なんでゴーグルはね。そう、私は思ったんですが。
そういえば、山村さんのクエスト2でしたっけ？あれは。
修理出せない。そんなバイク直そうがさっきやもん。
まあ、バイクの方が優先ですよね。
アメリカのね、アップル系の YouTuber の中では最大の登録チャンネル数を誇るマーク・ブラウンリーさん。この方もアップルからどうぞお試しくださいということでね、ビジョンプロが、まあ、貸し出されたんやと思うんですけど、実際使ってらっしゃる動画が上がってたんですが、その時にね、感想を述べておられたのが、X の方にも流れてたんですが、オキラスクエストプロの重量はアップルビジョンプロよりも重いっておっしゃってるんですよ。で、しかし、クエストプロではその重量の多くは頭の後ろにあるバッテリーです。重量配分は重要です、かなりって言ってらっしゃるんですよ。これどういうことかというと、ビジョンプロ前が重いでって言いたいんやろうなと。
そう、なるほど、なるほど。
感じですね。
それが要は顔の前に物があって引っ張られる重い感じがやっぱあるんかなって思ったんですよ。
確かに。アップルの紹介動画とか見ても、割と椅子に座って使ってるようなイメージがあるんですよ。
そうそうそう、
まあ。ちょっと立ったりもしますけど、基本は座ったりして使うものみたいな。
はい。ちょうどね、ワイヤードジャパンがそう書いてるんですよ、記事で。アップルがビジョンプロの体験において見せたくないと考えていることっていう記事で。今、スミレさんがおっしゃるのと本当に一緒で、アップルのビジョンプロのデモを見てると、座ってることが多いと。
うん、はいはいはい。
でも、紹介ありましたよね。ビジョンプロのバッテリーは腰のところにつけといて、
うん、
有線でつないで電源供給してるっていうか紹介ありましたよね。
そうですね。
でも、その電源パックっていうのがほとんどっていうか、まず映らないんですよ、映像の中に。
うん、
はいはいはい。でも、それなかったら、そんな電池持たないでしょ。
うん。
どうもアップルはそのバッテリーの存在っていうのはあんまりこう意識させたくない。
はいはいはい、はい。
かなと。クエストなんかのシリーズはみんなバッテリーを後ろにつける工夫がされてるんですよ。バンドの後ろの方に、後頭部に来るように。
うん、
そうすると前が後ろが重いバッテリーでちょうどバランス取れるんですよね。
なるほど。
で、どうもビジョンプロはそうではないみたいなんですよね。
確かに。
で、なんでそうなんだろうと。
座って使ったりするときにバッテリーの部分が当たっちゃうわけじゃないですか。背もたれとかに、はい、クエスト系だと。で、そういう不快感を味合わせたくないっていう意図があるのかなという気もするんですけどね。
なんかあるんやろなって私思ってますけどね。
なんか、確かにこのバッテリーを有線で、半ば無理やりじゃないですけど、
そう。
つけてる感じは、マジックマウスのライトニング端子の位置みたいな違和感があるというか、アップルらしからぬというか。
まあ、アップルペンシル充電は iPad に挿す
という。そうそう。あんな感じですよね。ちょっとな違和感があるというか、あ、ここはどうにもならんかったんかな、みたいな。
実際購入された方たちのいろんな出てきたらまた分かることはあるかと思いますが。
そうですね。
ビジョンプロもうすでに1月19日からアメリカでは予約が始まってまして、それに合わせてのこういう今日紹介してるようなね、情報公開とかいろいろなってるわけなんですが、
うん、
そんな情報の中にも否定的なっていうか、そう受け止められる記事もあったんです。これは新ネットジャパンの記事で、ネットフリックス、アップルビジョンプロ向けアプリは提供しない意向かという記事が出てまして、他にも YouTube や Spotify も現在はビジョンプロ向けのアプリの提供の予定はないというんですね。クエスト2なんかで YouTube 見てた私からすると、映像が見れないっていうのは Google にとって致命的かなっていう気はするんですよね。
一応まあこれ、シーネットさんの記事でも書かれてるんですけど、
はい、
ビジョンプロに入ってるサファリで YouTube とか Netflix にアクセス見ることはできるんで。それはね。
なるほど。
アプリを使うときみたいにスムーズにアクセスしてみるっていうわけにはまあちょっといかないかもしれないですけど、見れないわけではないっていうところですね。
Gizmodo Japan さんに至っては Apple Vision Pro の癒し機能がカットされてしまうかもっていう記事出されてましたが、これは最初に Vision Pro が WWDC の発表用の時に映像で紹介された中に、天井を見上げた時に青空が見えてるっていうのがあったんですよ。
はいはい。
実際青空がなくてもビジョンプロでそう見えてるってことなんですけど、このシーンが同じ映像なのに今カットされてるそうなんですね。公開されてる動画の中で。で、ということはその機能がどうも省かれてるんじゃないのかなという憶測です。
一応アプリとかを使うときに背景の画像を切り替えられる機能はあるんですよね。
はいはいはい。
だから、その応用でできないことはないような気がするんですけどね。っていう。
でも真上っていうのは確かに映像的に、ゴーグル的にちょっと難しいアングルやとは思うんですけどね。
ああ、なるほど。
そのままずっと続いてるわけじゃないですか、映像が。どっかで切り替えないとずっと青空ってできないから、多分その辺かなっていう気は私はしてるんですけど。とにかくビジョンプロ、いよいよ予約始まったということで。いつも番組でいろんなサイトのライターさんの記事を紹介させていただいてるんですが、この方もビジョンプロを予約をするに至ったということで記事を書いておられました。アスキー JP の記事で約50万円のアップルビジョンプロ予約に至った経緯を解説するということで、西田宗近さんの記事でした。強者がいるということで。
そうですね。
で、なかなか3500ドルの商品をわざわざアメリカから、あるいはアメリカに行って買うって。
すげえ。
いや
ー。
マニアの中でもマニアすぎる方たちですよね。はい。
西田さんだけじゃなく、主に VR というか、そっち系界隈の方なんかは。
そうそうそう。それはね。
予約したとか、予約できなかったとか、はい、いろいろおっしゃってますよね、X とか見ると。
購入決済の時にアメリカ向けの Apple ID が必要になるとか。まあ、この辺はほんの Apple ID を設定をユナイテッドステーツに変更すればできるとか。まあ、この辺のね、お話を書かれてましたけど。結局、アメリカまで受け取りに行かないといけないんじゃないかって心配されてたんですよね。まあでも、それは送ってもらえることになったそうです。
なるほど。
ウェブページ3ページにわたって書かれてまして、非常に購入前のドキドキ感が味わえるので、皆さんぜひ記事を読んでいただけたらと思うんですが、いろいろ設定するまでにね、
確かにそうですね。
いろいろ書かれてますね。
驚
きなのは、ハードコンタクトレンズをお使いの方は、使えないんですね。
そうですね。強制用のビジョンプロのレンズを注文しないといけないってことですよね、メガネ。
そう、裸眼にしないで、いちいち外さないといけないっていうですね。
へー。
ソフトレンズやったら、そのまま、セッティングさえ出せば使えるっていうことらしいんですけど。
この西田宗近さんの記事だと、アイトラッキング機能と相性が悪いんで、ハードコンタクトレンズはダメなんだっていうふうに書いてらっしゃいますね。
今お二人ともコンタクトレンズじゃないんですよね。
そうですね。私はメガネですね。
私ずっとソフトレンズなんですよ。
ハ
ードにしなかった理由は、ハードは黒目に対して小さいので、なくす可能性が高いですよって言われたんですよ。で、だから入れやすいソフトの方がっていうことで、黒目大きさよりも大きくなってるソフトレンズをいつも使ってるんですけど。各言う私もソフトレンズが目の裏の奥へ行ってしまったことが何回もあります。
うん、
頑張って自分で出す時もあるけど、出ない時は名医者さんに取ってもらうことがあります。現在、西根宗近さん、予約は完了したものの、知人のお宅から転送していただくことで、まだ受け取るまでがこれからのお楽しみというところになってました。
うんうん、
こういう記事を書かれるライターさん、及び、ね、VR 関係の方以外でも、とってもそういうものが好きというだけで購入されるすごい方もきっといらっしゃるんじゃないかなって。
いると思います。
ねえ、リスナーさんでいないかな、ねえ思い余って買っちゃいましたよみたいな人もいませんかね。日本で使えるかどうかもわかんないのにと
か。まだ議席が取れているのかっていうのがはっきりしていないので、
そこがね、
うん、もし現地で買って日本に持ち込もうと考えている方いらっしゃったら、ちょっとそのあたりは注意が必要かなとは思いますね。はい、
ビジョンプロのことで先週ずっと記事いろいろ見てて思ったの。もしもですけど、これが大ごけしたとしても、
うん、
アップルだからこそこれが優れたんだなっていうのは、業界をうならざるを得ないんじゃないかなっていう。
まあ確かにそうですよね。
他のメーカーでここまでのものをね、まあまあこういう値段設定ってこともありますけど、うん、しかも万全のサポート体制じゃないですか、アップル製品のね。うん、それをできるっていうのは多分アップルぐらいのメーカーでないとこれは作れないだろうなと思うんで、
うんうんうん
うん、安くならないかな欲しいけどなと思って、
ね、そうね、
何歩まで下がったら買えます、それ安ければ安いほどいいんでしょうけど、
うん、
まあここまでならなんとか手届くかもしれない金額、
少なくとも今の段階だとビジョンプロに限らず、ああいうヘッドセットって生活の基盤になる部分ではないじゃないですか。
そう、
うん、
そうなんですよ。デコレーションなんですよね。
そう、だから極論スマホとかだったら10万超えても分割でなんとか払うかみたいに思えるんですけど、
うんうん、
ビジョンプロみたいなものに今のできることの範囲内だと、うん、メタクエスト3でも高いんじゃないかなって感じちゃうぐらいなんで。
7万とかね、あのぐらいの値段ね。
うーん、
メタクエスト2ぐらいの値段が理想なのかなという気もしますね。
これまでもアップル製品はどんなに長いことを使ってても別にそれは好きだからって言えるものだったけど、ビジョンプロ長時間使うと疲れるんじゃないのかなっていう気がするので、
私もまあ10万ぐらいだったら買ってみて、先ほどご紹介した動画がいろんなコンテンツが見えるものがあんまり広がってないっていうところは気になりますけど、
はいはいはい、
映画を家で大迫力で見る装置だと思えば、それはそれで一ついいのかなと思ったり。
映像の設定とかだと、これアップルがリリース出してるんですけど、ビジョンプロに入ってるアップル TV アプリで映像を見る場合に、実際の映画館みたいに座席の位置を前の方とか真ん中辺とか設定する機能がついてるらしいんですよね。
お
ー、そう、座席の位置っていうのは10列かける10段の席いっぱい並んでるうちの前の方とか後ろの方とかそういうことですか？
まあそういうことですね。一応リリースだと前の列、真ん中の列、後ろの列っていうのと、うん、フロアとかバルコニーっていう、ね、設定ができると。
そのあたりは割と他の VR ゴーグルアプリでもよくありますね。
ああ、そうなんです。
そうです。そうです。自分ゴーグルつけてスクリーンと反対側後ろ振り返ると席がいっぱい空席並んでるんですよ。
はいはいはいはい、
で、コントローラーでここの席って刺すとすごい飛べるんですよ。
うん、そうですね。やっぱり、うん、映像の角度というか見え方みたいな
のも変わってきます。もう全然変わってきます。だから被り継ぎで見上げるように見たかったら前の席を選べばいいし、遠目に後ろから見るっていうのも自由やし、もちろんその広い映画館自分しかいないからどこでも好きなとこジャンプできるんですけど、うん、ま
あ、
そういうのがあったりしますけど。
そうですよ。本物にはかなわないとはいえ、映画館を持ち歩いてるようなもんですからね。
そうそう。
はいはいはいはい。
ゴーグルでできないなと私は思ってるのは、本当の大きい劇場のスクリーンだと、
うん、
端っこの方って絵的には情報少ないけど注目したいものがあったりするときあるじゃないですか。
あ、まあ、はいはい、
で、そこ見てもちゃんとそこは映像じゃないですか。でもゴーグルで私が体験してるだけだとぼやーっとしてるかな。
ああ、そうなんですか。
あの端っこの方はちょっとやっぱり解像度足りてないかなっていう感じ、あくまで感じですけど、見えてしまうので、
そうか、
劇場はここまではないよな、もうちょっとはっきり見えるよなっていうのは、ちょっと思ったりしましたね。ま
あ、なるほど、なるほど。
もしかするとそういう通常の使い方というと変な言い方ですけど、オーソドックスな使い方した時に見やすくなるように、ちょっと端っこの方をぼやかしたりとか、
ああ、まあ、まあ、そういう処理を入れてるかもしれませんよね。
は
い、本物を体験するまでは何とも言えない。でも我々体験できないかもな、ほとんど。ね
え。いや、
日本にはまずどう来るのかという情報さえ今ないので、ひょっとしたらもうこの1型になるビジョンプロが見送られて、2型、3型のビジョンプロが後で登場する時を待つことになるのかもですし。
そうですね。iPhone のよう
にして。時みたいね。そうね。
ビジョンプロ 3G とかでね、来るのかもしれない、ね。
なんで 3G?
いや。日本も iPhone 3G からでしたっけ？
まあ、そうなんですよ。
そう。うん、
遠いところにある製品のように思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、いつかビジョンプロのようなものが手に入るようなことを祈りながら、明日を待ちたいと思う。明日っていつや待ちたいと思う。コメントのコーナーで、ワンボタン当てではないんですが、X にポストされてるのを読みますね。セリザー文書さんという方で、この件、Amazon のサポートとやり取りした結果、購入から1年以上経過したコンテンツは端末から削除すると再ダウンロードが保証されないとのこと。以前から電子書籍は所有ではなくレンタルとは言われていたが、はっきりと購入から1年で消えると言われては紙書籍とほぼ同額で購入する意義はとポストされてまして、これが元々は端末初期化してしまったらしくて、もう一回入れようとしたらダウンロードできないから、アマゾンのサポートで連絡したらそういう回答だったということなんですね。で、これはちょっとえぐいんじゃないかと。つまり、Kindle でね、今までいろんな本買った方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん、この人の連続のツイートを見ると、すべてがこうなるわけではないと。再ダウンロードできるやつもあると。
あると。バナナさんって方がこのセリザー文書さんのポストを引用された形で、うん、こちらの件 Amazon のカスタマーサービスに問い合わせしました。保証されないことはありません。万一ご確認いただきましても問題が解決しない場合には、その際は最後までサポートさせていただきますのでご安心くださいませ。とのことでした。と以下回答ツリーにつなげますっていうことで。これは結局バナナさんって方がサポートから聞いた内容をおっしゃってるんですが、 Kindle Book の場合、例えば誤り操作より削除してしまった場合、カスタマーサービスに連絡することで Kindle 本のデータを復元することが可能ですと。 Kindle Book の復元により時間がかかることがありますが、保証されないことはありませんと、でおっしゃっていたということなんですね。バナナさんおっしゃるには、Amazon のカスタマーサービスは担当者により時々誤った回答がなされるので、私も何度も問い合わせしたことがありますが、はい、今回の件も問い合わせをした方に担当者が誤った回答をしたのではないかと思われます。大変な間違いですというふうに書いてらっしゃいました。
うん、なるほど。
ということなんで、他の方も問い合わせしたらライブラリから消えることないというふうにね、回答されたというご意見があったので、まあ、一時的に一部のね、カスタマーサービスの方が間違えたのかなという結論になりそうです。
うん、であればいいですけどね。
ですよね。これはアマゾンさんの話ですけど、私は別の漫画のサービスで、ベルサイユのバラ全巻買ったんですよ。
はい。
一冊が安かったからやけどね。で、全巻読んだんですよ。で、一年ぐらいして、もう一回読もうかなと思ったら、読まれへんかったんですよ。
え？それは？
なんかもうサービス、アプリバージョンが変わってしまってるからダメとか言って、とか思った。
何それと。フランス革命起こっちゃった感じですね。
ほんまにもう、と。まあ一冊がね、その時120円かなんかごつ安かったのよね。まあでも安い高いの問題じゃないとは私は思うんだけどね。
そう。
うん、だから今までそうやって読めなくなった電子書籍私も結構あるんでね、あんまりどうしても欲しいっていうのはなんか PDF で落とすか本にしたのが欲しいなって思いますよね。ヒラリーさんからは、アメリカではビジョンプロの予約が始まったようですね、日本の庶民が買えるのはいつ頃になるでしょうねといただいてまして、
うん、
いつまでも買えないんじゃないかなって言われる。テスラの車のような感じで。
うわ、
そこにあるのは知ってるが手が届かないみたいな。
アップル川崎の目の前にちょうどテスラのお店がありますよね。
あるんですか。
あります、あります。
いや、商業施設の中で。テスラのお店ありましたっけ、記憶ないですね。
ビジョンプロも多分この後実際市場に出てきて、すごいいい評価得るんやと思うんですけど、どっかで手の届かないアップル製品があるなと思うのが、本当は幸せかなという気がするんですけど。
なるほど、ね。憧れが残ってるってことですかね。
という、なんかね。
Mac Pro とか高いですもんね。
Mac Pro とかね、でも安なる時来るじゃないですか。
何ができるかっていうのは、普通の手の届く範囲の Mac でも分かる話なの、体験できる話ですからね。これは全くできないですからね。
ほんまに外車とか、
うん、
自家用ジェットみたいな感じですよ。まあ体験することないから分かれへんのみたいな。体験したいな。
潤沢に生産されたらお店で試させてくれるんですかね、こういうものも。なってほしいですけどね。
そこはね。フィッティングやから ご家族の人が試すでもちょっと違う感じになるでしょ。
そうか。
本当は個人用になるんでしょ、これ。
うわ、個人か。
個人的に気になってるのが、はい、女性って男性と比べて化粧する方が当然多いわけじゃないですか。
うん、
なんかついちゃったりとかして、
うん、
大変だとか化粧崩れちゃうとかそういうのもあるのかななんて、うん、
ありえますね。
アップル専用オブラートみたいなトレーシングシートみたいな専用のものが出てつかないようにしてくれるとか、うん、
あるかもしれないですね、
うん、そもそもですけど女性のお肌っていうのは男性が思う以上にすごく大事にされてるわけで、そこへつけてくださいっていう商品は、うん、なかなか最初ちょっと抵抗あるんじゃないかなって私は思ったりしますね、
うん、
我々男でそこまであんまり思わないじゃないですか、うん、つけてまあちょっと拭いたらええやみたいな感じがあるけど、
今の山村さんクエスト2とかつけた時に、例えば30分つけたとするじゃないですか、
はいはいはい、
それで外したら、ええ、あとはつかないんすか？
ちょっとついてる。
ちょっとついてるか。うん、そこはですよね。
そこですね。
ね、うん、
クエスト2に限って言えばね、あれ、最初出た当時のスポンジが、素材的にちょっとなんか難があって、肌が被れたような話が出たんですよ。で、結局も急遽そのスポンジに被せるまたゴムのカバーみたいなのをね、無料で配ったっていうことがあったんで。
ありましたね。
なるほど、なるほど。
だからやっぱり手にはめるとかというレベルと全然違う話なんでね。
はいはいはい。
なかなかメーカーも慎重に慎重にすると思いますよ。
うん。
本当にビジョンプロに限らずこの VR 系のグラスが一般化されると、VR グラス用の化粧品とかが出てくるんですよね。
ああ。
専用化粧品。
なるほどね。なるほどね。面白いな。
そこまで普及すれば。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの涙が止まらない。悲しいニュースを iPhone で見てしまってからそのことが頭から離れず泣いてしまうとか、マックスタジオを予約していたのに Mac Pro が届き、価格は高い上にスペックは低いので返品したくて涙するといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年1月のマグネットは1月31日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。前回までは夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は1月25日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。